の心、風の気持ち、気象予報士で防災士の山本ゆかです。今日は気象観測は大切ですというお話をしたいと思います。8月の月の平均気温は 29.1 度で、これは1896年の統計開始以来最も高い記録となりましたというようなニュース聞いたことありじゃないかなって思うんですけれども、ここで使われていた統計開始以来という言葉ですよね。これは長い間観測データをちゃんと蓄積してきたからこそ言える言葉じゃないでしょうか。そもそも日本の気象観測っていうのは明治8年に政府のお雇い外国人ジョイネルというイギリス人の方によって東京で始められたって言われています。その後気象観測を行う地点が全国に少しずつ増えていきまして、その観測結果がね、毎日1回午前6時に気象電報として全国から東京気象台、今の気象庁ね、に送られるようになりました。集まってきた全国の気象観測の結果を地図に書き込んでいきますと、天気図が書けるようになりました。これらは明治16年2月の出来事です。これを毎日続けていきますと、低気圧や高気圧などの動きが分かるようになります。そして明治17年の6月1日には毎日3回の全国の天気予報が発表されるようになりました。このように当時の天気予報っていうのは気象観測の結果に基づいて天気図を書いて、ね、行っていたので、本当に気象観測っていうのはまさにね、必要不可欠なものだったんですよね。時が進みまして昭和34年になりますと、気象庁に数値予報という技術が導入されました。数値予報、数の値と書くんですけれども、この数値予報っていうのはそうですね、コンピューターに物理学の方程式を覚え込ませて、コンピューターで将来の大気の状態を計算するっていう手法なんですね。今では気象庁の予報業務のベースになっている技術なんですけれども、この数値予報にとりましても観測データっていうのは計算の出発点になっているんですね。ですからやっぱりなくてはならないものなんです。このコンピューター使いました数値予報による予測っていうのはいいんですけれどもね、やはり完全ではないんですよね。低気圧の位置や速さが少しずれちゃったりね、あと短い時間で急激に発達する積乱雲っていうものの予測が苦手だったりとか、そんなようなことがありますので、予報官さんはコンピューターが出してきた数値予報の結果と観測されたデータを比較して予想を修正して、それで天気予報や注意報警報を発表しています。だからここでもやはり観測データって重要なんですよね。さらにさらに100年以上にわたって気象観測データが蓄積されてきたことで、日本の気候が時代の流れとともにどのように変化してきたかっていうね、気候変動っていうものも知ることができてるんですよね。気象観測って、以前はね、人間が手作業で行っていたんですが、今は機械による自動観測へと変わりつつあります。でもその重要性は今も昔も変わりませんし、ますます重要になっていると私は思っています。今日は気象観測は大切ですっていうお話をしました。ではまた。